今日恵みをいただく御言葉は創世記の1章26節から28節です。創世記1章26節から28節。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主イエス様、あなたの御名を褒めたたえます。我らともどもはイエス様、あなたにあって神の子とされたことを感謝いたします。もともと神の子でした。しかし人は罪を犯して神とは似ても似つかぬものになってしまいましたが、しかしイエス様のその十字架の尊い御業を通して我らに再び神のこの道を開いてくださったことを感謝します。我らはイエス様、あなたを通って神の子とされましたことを感謝します。どうか今語るしもべの口を通し、あなたがお語りください。また聞く耳の一人一人をあなたが清めて、そしてただあなたの真理の御言葉を今日も豊かにいただかせてください。これからのすべてをあなたに期待して、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ここにおいて神様が人を作られた、その動機が記されており、そして人に対してどのようにありなさいと命じられたかが書いてあります。神は人を我々に似るように我々の形に作ろう、26節に書いてありますね。要するに神様に似るように、我々すなわち三位一体の神様に似るように、これですね、似るセレムというヘブライ語ですけども、これ影とか像という意味があります、ね、影、太陽が出てると、ね、日陰が出てきますね。人が、ね、立っている太陽のところに立っていると必ず人のその日陰が、ね、自分の足元からビーって地面に伸びている、あの影、ね、それがセレムです。ですから神様の影として人は作られました。ですから神様が存在しておられるからだから、ね、人が存在するものです。人間がいなくて影単体で存在する、太陽の光が人に当たっているのに、いや、人がいないにもかかわらずただ人型の影ができるなんてことはありえないことです。私たちはですから神様がおられるから、そして影というものはその本体の形をしておりますね。ですから人間は神様の影として形として存在しているわけです。また、ね、セレブには像という、そういう意味もありました、ね。偶像もまたセレブという言葉が使われるんですけども、ですから偶像、像というものはだいたいその何か本体の形に似せてますね。鳥の像とか、あるいは獣の像、ね、猿の像とか、猿の像、二胡刀将軍にありますね。そういったなんか本体があり、そしてそれに似せて作る、そういうものを像。ですから神、 人はもともと神様の影であり、また像です。ですから、この私たちがもしですね、何か偶像を作ってそれを神だとする、ね、そんなことは全くもって本末転倒なんです。なんで？だって人間が神の像として作られているわけですから、そしてその人間がですね、神様が作られた鳥や、ね、獣や這うものの、ね、形に像を作ってそれを神とする、全くもって本末転倒なんです。で、人の方が神様の像として作られている。それだから人は神様に似たものとして全地を支配するもの、むしろそういった、ここに書いてある通り、海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させよう。これが神様が人を作られた動機、そして目的、そして人の本来の役割、それは地を支配するということ。すべての生き物です。海、空、地上、そしてまた地を這うすべてのもの、それらのものを支配するということ。これが私たちの仕事です。で、神様は人を作られたとき、彼らを祝福して言われました。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。アメン。ここにいくつか命令が出てきます。これ全部命令形です。埋めよ、増えよ、地を満たせ。ですから、産んで増えていくこと、また、ね、この地球上に人が増えていって満たされていく、ね、世界中のあらゆる土地土地に人が満ちていく、これは神様の御心なんですね。ですから、人間が勝手に、ね、人が生まれすぎたから間引きをする、ね、これは、もってのほかです。エジプトのパロは、ね、間引きしようとしましたけれども、しかしそれもうそのようなことが起きて、神様はエジプトに災いを下そうと、ね、決心されました。430年もの間、ね、エジプトの国で神の民イスラエルは奴隷として、ね、もう徹底的に蹂躙されてきたんですけども、もう決定的なのが、ね、神の子たち、ね、イスラエルの中で男子が生まれたらナイル川に投げ込んでしまえって、ね、そのような命令を下した時以降、ね、もう神様はこのエジプトのパロ、もう心変わりをしない、ね、心変わりはあまりにもしない、ね、神の民に対して恩恵はあれども、ね、恩をあだで返すことばかり続けて、もうそれを変えないんだったら、もうパラの心を固くなにして、ね、災いが徹底的に起きるように、ね、するように しました。命、これが増えていくこと、これが、ね、神様のその御心です。で、さらに、地を従えよ。これ、カバシュというヘブライ語です。従える。ね、カバシュ。これ、もともと踏みにじるという意味があり、そしてまた征服する。そういう意味があります。征服する。地を従える。カバシュ。それから、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。この支配することもまた命令ですね。ラダーと言います。ヘブライ語で支配せよ。ラダー。これもまた同じく踏むという意味がありますね。こういうふうに踏む。それから、支配する。その意味です。ですから、地を従えよにも、地を支配せよ。いずれも、この踏むという意味があります。地を這うすべてのもの、それを踏みにじるということ。これですね、何も、虐待しなさいということではありません。支配するということ。また、服従。征服するということ。これですね、罪のない人間に対して神様が、ね、定められた命令です。しかし人間が罪を犯した途端に、ね、もうこの命令の範疇外に人はなってしまったわけですね。逆に人間は自然を恐れおののき、また神様を恐れおののく側になってしまった。そして、ね、踏みにじるような、ね、そういうものではなく、逆に、ね、もうこの地を這う、あのニョロニョロとしてサタンに、ね、もう踏みにじられながら、支配されながら生きていかなくてはならなくなった。ね、なぜ？それはこの神様の命令をしなかった。 地を這うものを踏みにじること、これが神の子に与えられた命令であるんですけど、しかしその逆のことを人間がしてしまった。もう地を這うあの蛇の言葉に聞いてそちらの方に従ってしまった。神様を差し置いて、神様の命令を差し置いて、蛇のその言葉の方の方を上にして、そして神の言葉を下にしてしまった。だから人間は神様のその正当な守り、正当な支配、そこから逸脱してしまったんです。そして蛇の言葉を聞いたように、もう蛇に頭が上がらなくなってしまったんですね。で、それで、ね、悪魔サタンが、ね、イエス様を荒野で試みたときに、こんなことを言いますね。この全ての、ね、この世の栄華、世の富は全て、ね、私のもので、私がこれと思う人に与えているのだ。そういうふうに言いましたけども、まあ、ある意味、そうです。本当は神様が支配しておられるんですけど、しかし人間に限っては、ね、人間はこの蛇、悪魔サタンに頭が上がらなくなってしまった。で、それで、ね、人はですね、富を手っ取り早く、名声を手っ取り早く手に入れるために、ね、悪魔と結託したり、契約したり、あるいは、ね、悪魔の方法を真似て、それで世の富をかき集めたり。で、そういうわけで世の富、ね、世の栄華、それら、ね、そういう悪魔と結託するものが、ね、握りしめたりしているところ、ね、そして多くの人々が、その、ね、わずかな握りしめを固くしてね、栄光の富をね、それを固く握りしめている人たちに握りしめられてしまっているから、ね、貧しい多くの人々に分配されずに、多くの人々が貧しさの中で埋めているんです。私たち神の子たちは逆にその蛇の、その悪魔サタンの頭を踏みにじって、そしてその悪魔サタンによって不法占拠されている栄光の富を、ね、それ分取り返さなくてはなりません。皆さん、神の子であるならば、悪魔サタンが握りしめてしまっている栄光の富を分取り返すべきなんです。神の子たちが、ね。なぜなら神様はもともと罪のない、なかった時の人間に対して、ね、地を支配せよ、ね。地を這うすべてのものを支配せよと仰せられました。支配すること、ね、ラダー、また、ね、カバシュ、これは命令でした、ね。地の下に踏みにじみなさいということ。これ、踏みにじる。これですね、悪魔サタンに対してはもう本当に私たちは虐待しなくてはなりません。サタンに対しては、ね。その他の、ね、世の非動物、動物とか、鳥とか、植物とか、それらのものはですね、まあ、踏みにじるということよりも、むしろ正当な支配、正当な征服をするべきです。正当な支配の下に置かれる、神様は命の君であり、命を育む方です。ですから私たちは、生き物や植物、これらのものが、ね、不当な人間はそれを殺します。不当に搾取しますけど、しかし神の子たちはそれを生かします。そう、育てます。育み育てます。ですから正当な人間の支配は植物や生き物を、ね、それを正当に育てるんですけども、しかしそれに対し悪魔サタンに、ね、頭を上げられなくなってしまった人間、悪魔サタンの言葉の前にひれ伏してしまった人間は、むしろサタンのように物事を殺し奪い取り、ね、そういうことをします、ね。悪魔サタンは、それは、盗人であって、また、強盗であって、ね、もう、他を殺して、そしてそれを、物を、持ち物を、他人の物を奪い取るって、これが、悪魔サタンの手法です。けれども、神の子たちは、互いに、互いを生かし合うんですね。互いが互いを生かし合うんです。悪魔サタンの手法は、ね、人から奪い取って、そのね、自分の持ち物をどんどんどんどん増やして囲い込んで、これは私のものって、ね、栄光も私のもの、富も私のものって、ね、囲い込み運動をするして、ね、貧しい人たちには分配しないんですけども、しかし神の子たちは正しく支配しますから、ね、ですから、その囲い込みなんかしないんですね。分け与えるんです。 与えること、これが、ね、神の子たちのそのやり方です。世の中のビジネス見てみますと、ね、本当に囲い込み運動を、ね、いかに自分のもとに富を囲い込むか、かき集めるか、いかに貧しい人から奪い取るか、ね、これに満ちておりますけども、ですから正当なビジネスというものは、ね、あるんですね。それは人を生かします、人に与えます、ね、自分の方に囲い込みをしない、むしろ主の栄光は一体どこにあるのか、ね、何であるのか、何をすることが主の栄光になるのか、それを主は私たちに求めておられます。私たちがこの地を正しく支配するということを、ね、皆さん、ね、ビジネスをすることとかお金持ちになることは、これは主の、ね、御心です。何か日本のクリスチャンとなると製品、ということを何かキーワードにして、何か聖書のある部分ある部分をつまんで、何、ね、か世の富は悪いものだ、ね、お金持ちになることに対して何か躊躇があるような、ね、そういうところがあるんですけども、ですから日本のクリスチャンどうも、お金持ちになったり成功者になったり、ね、そういう人が実に、ね、少ないですね。けれども本来神様は地を従えよ、地を支配しなさい、ね、そういうふうに言っておられるんです。だから私たちはむしろこの悪魔サタンによって不法占拠され、そして、ね、悪魔サタンに支配されて、もう世の限りある富を一部のそういうサタンに乗っ取られた人たちの手に渡っている、それをですね、むしろ取り返して、それをむしろ本当に困っている人たち、貧しい人たちに、ね、与えて、だって、ね、A さんおっしゃってるじゃないですか、ね、与えなさい、そうすれば与えられます。トーラー立法にも書いてあります、ね、貧しい人たちがいたら、ね、分け与えなさい、そういうふうに書いてあります。それをすることによって、ね、あなたは栄えていく、祝福されていく。だから私たちはむしろ、ね、この富を囲い込むことではなく、むしろ与えていく。そうしてこそ天の父なる神様によって、ね、養われて、すべて必要が満たされていくんですね。この従えるということを、ね、しなかった、ね、地を、ね、従えなさい、それをしないで、でそれで、ね、怠けてしまっていたら、ね、あの昨日の信玄の箇所のように、もうその人の石垣は崩れて壊れて、狐が出入りし放題、ね、本来生み出すべきブドウ畑、ね、産物を産出するべき畑が茨で覆い尽くされ放題、ね、そのようになってしまいます。また、ね、この蛇に支配されてしまった様が、ね、この創世記の3章の方ですね。エヴァがこの蛇の言葉、この蛇はですね、悪魔サタンは神の言葉に疑いを起こさせます。本来人は神の言葉に従って生きるべきが、この悪魔サタンは神の言葉にいかに反逆するように人を仕向けるか、そこに、ね、蛇はもう心を本当に注ぐんですね。人間が神の言葉を逸脱させる。もし人が神の言葉よりもこの蛇の言葉、悪魔サタンの言葉の方を優先させてしまうならば、人の上に立つのお方は神様であるはずが、それがそうではなくなり、人の上に立つのがこの悪魔サタンになってしまう。で、それで全世界のその人間はこの悪魔サタンのその恐怖政治の下に置かれてしまった。だからね、このもし蛇が、悪魔サタンが皆さんに囁きかけてきたならば、速やかに踏みつける。これが皆さんのなすべき分なんです。これをしなければ、この蛇がどんどんどんどんと皆さんのもう体を触り、皆さんの思いをタッチし、そして蛇に支配されて、でそれで神の言葉を聞けなくさせてしまう。だからもしそういう蛇のタッチがされてるなって思った時点で、もうその悪魔サタンに向かって明確にイエス・キリストの名前と名を踏みにじる、ね、これをすること、これが皆さんのなすべきことなんです。それをしているならば、皆さんから富や、ね、また栄誉が奪われることはない。けれどもエヴァは奪われてしまった、ね、蛇の言葉の方に聞き従って神の言葉を退けたからです。神の子たるものは、ね、本来、ね、王族のもの、支配するものですね。 この、ね、地を従えよ、地を支配せよ、ね、これを、ね、キングシップ命令、ね、あるいはロードシップ命令だって、ずっと前主日礼拝でメッセージしましたね。キングでありなさい、ね、ロード、すなわち主でありなさい、支配者でありなさい、ね、ですからこの本来神のことたるものは王として支配するということ。王は当然お金持ちです。優雅に貴族的に、ね、世の物事を、ね、支配します。慌てたりすることはこれはありません。神の子は本来、なぜなら神様が全て必要を備えてくださり、また神様があらゆる危険から守ってくださるから、だから、ね、慌てたりする必要は一切ないんですけども、しかし彼の言葉を退けてしまうなら人は、ね、慌てることになります。そして踏みにじられてしまうことになります。イザヤ書の50章の23節に、このイザヤの50章ですね、人が神様に聞き従わなかった、ね、そういう人たちが、ね、支配されてしまっている様があります。もうそこから起き上がりなさい、というのがこのイザヤの51章52章の方にあるんですけども、神様に、ね、聞き従っていなければどうなってしまうか、ね、イザヤの51章の21節から23節をお読みします。21節から、それゆえさあこれを聞け、悩んでいる者、酔ってはいても酒のせいではないものよ。あなたの主、ご自分の民を弁護するあなたの神主はこう仰せられる。見よ、私はあなたの手からよろめかす杯を取り上げた。あなたは私の憤りの大杯をもう二度と飲むことはない。私はこれをあなたを悩ます者たちの手に渡す。彼らはかつてあなたにひれ伏せ、我々は乗り越えていこうと言ったので、あなたは背中を地面のようにし、また歩道のようにして彼らが乗り越えていくのに任せた。ですから主の御言葉に聞き従わないことを続ける者に対する災いの予言で、そしてもうそこから脱却しなさいというその予言がこのイザヤの50章のところなんですけども、その21節で悩んでる者、酔ってはいても酒のせいではないものになってしまってるんですね。悩んでる者、酔っていわいるんだけど、しかし酒に酔ってるのではない、もうふらふらとよろめいてどっちつかずで、ね、そういうものに対して、ね、もう主の御言葉に聞き従うということ、もうその罪の斜めから覚めなさい、ね、立ち上がれって17節にありますね。覚めよ、覚めよ、立ち上がれって。ですからもう罪のそのよろめきの中から立ち上がるならば、そのよろめかす杯を私は取り上げる。しかし、ね、以前はどうだったか。この罪に罪を重ねて、主の言葉に聞き従わないで、蛇の、あるいは自分の好き勝手なことをし続けていたら、この23節にある通り、ね、悩ます者の手に渡されていたんです。ね、皆さん人生の中にあるでしょうか。ね、誰か、ね、暴君にひれ伏せ、我々は乗り越えていこうって言って、でそれで、ね、皆さんの背中が地面のように、ね、また皆さんの背中が歩道のようにして、その暴君によって踏みにじられていって歩かされて、ね、もう好き放題背中、皆さんの背中踏みにじられて歩かされたような、ね、そういう日々が、ね、なかったでしょうか。そういう日々、ね、その時思い出してください。神様の言葉をどう扱っていましたかね。神様の言葉が語られていても居眠りしていたら、どんどんどんどん貧しくなって、どんどん、ね、不法なものによってお金が奪われて、ね、どんどん人生の時間が奪われ、ね、どんどん思いが奪われていったんではないでしょうかね。神様の言葉を下げすんで、ね、神様の言葉ではなく自分の好き勝手に神様の言葉に失礼を働いていた時は、ね、この、ね、ひれ伏せ、我々は乗り越えていこうという者たちに好き放題皆さんの背中が、ね、動く歩道じゃなくてね、もう皆さんは、ね、まあ、桜木町に動く歩道はあるんですけども、ね、皆さんは人間として動いてますけど、動く歩道としてこの悪者どもに踏みにじられてしまうような、ね、そんなことをもうそこから脱却するべきです。神の言葉を下げすんではなりません、ね、神の言葉を本当に尊んで 主を恐れ敬って、そして行くならば、決してこのエヴァのような、アダムのような、ね、この悪魔サタンに引き放題されるようなことはないんです。むしろ神様からエデンが、エデンの中においてすべて必要が満たされ、守られ、その歩みができるんです。で、神の子たちは踏みにじっていくということ、これあるんですね。神様、アブラハムに対して、あなたはその地を、ね、縦横に歩き回りなさい、踏みにじりなさい、私はその土地をあなたに与えた、創世記の13章17節にありますね。ここ主がアブラムがそのおいのロトと別れた場面です。もうすべての以前の親類縁者ともうバッサリと縁を断ち切った、そして主の言われたその約束の土地にとどまった、その場面が創世記のこの13章ですけども、その13章の17節にありますね。立ってその地を縦と横に歩き回りなさい、私があなたにその地を与えるのだから。アメン。主からもうあなたのね、縦と横に歩き回りなさい、その土地をあなたに与えた、 あなたが足の裏で踏むところはことごとく私はあなたに与えている。これはですね、ヨシアキの言葉ですね。冒頭で宣言しました。ヨシアキの一章の3節と4節にあります。ヨシアキの一章3節と4節。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りにあなた方に与えている。あなた方の領土はこのアラノとあのレバノンからタイガユーフラです。ヘテ人の全土及び日のいる方の大海に至るまでである。アメン。ここにあります。あなた方、足の裏で踏むところ、ね、ラダー、ね、カダシ、ね、この神様の命令、踏むということ。ですから、その土地をあなたの足の裏で踏んで、そしてそこをあなたのものにしなさい。あの、ね、ヘテ人の住む、あの、カナンの地、そこは、汚れた者たち、邪悪な者たちによって好き放題に荒らされ尽くされている。だからそこをむしろあなた方が踏みにじって、その者どもをやっつけて、その土地からその者たちを追い出して、そしてあなた方がそこを足の裏で踏んで、そこを支配する者になりなさい。そこの乳と蜜の流れるほど豊富に物が取れる、産出される産地。そこをあなたが足の裏で踏んで、そこをあなたのものとし、そしてあなたが支配、正しく支配して、そしてこの邪悪な者どもから奪い返しなさい。これが、このヨシアキにおける命令であり、また神様がアブラハムに対して命じられた命令。ですから神の子たる者は、みんな足の下で、汚れた邪悪な者たちを踏みにじって、その者たちに不法占拠されている富を奪い返して、それを正当に貧しい人たち、本当に助けを必要としている人たち、神の子たち、皆さんの息子娘たちにそれを受け継がせていく、これが神様の御旨です。どうか皆さん、このキングシップ、ロードシップ、これを取り戻してください。そして皆さんが本当にこの地上を正しく治めるということによって、多くの人々を救いへと導き、そしてその邪悪な者たちをやっつけて、悪魔サタンをやっつけ、そして本当に悪魔サタンに捕らえられている人たちを解放して、自由にして、そのようにして正しくこの地を征服していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する主よ、あなたを、私たちを神の子として作ってくださったことを感謝します。足の下で踏みなさい、アブラハムに対し、またヨシアに対し、ヨシアとその軍勢に対し、そしてアダムに対し、あなたは命じられました。本当に私たちは正しくこのことを行使していくものでありますように。神の子たる者は皆そのようであります。誠のイエシア、すなわち誠のヨシアであるイエス様、あなたが進み行くところ、 あなたが進み行くところに私たちも進み行き、あらゆる凸凹道を平らにし、険しい道を平らにして、また聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きをへし折っておられることを感謝します。どうか我らが行く道に行く道、今日も征服していくものでありますように。そして本当に神の子たち、クリスチャンたちが貧しくしていることは、これは身胸ではありません。彼らは支配しなくてはなりません。飛んで、そしてあなたの栄光を本当にあなたにお捧げしなくてはならないものです。どうかその本来を取り戻す私たちでありますように、どうか助け導いてください。あなたが今日あなたからいただきました御言葉を感謝して、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主を踏まれるよと踏む天と地の差があります。もともと私たちは神の姿、神が現れるその姿をはっきりと映し出すために、神様の影として作られていたことを私たちは知りませんでした。私たちの本体である鼻に息を吹き込んでくださったこのお方、このお方を主よ、私たちは知らないで今まで悪魔サタンの姿の形をあたかも自分の姿形かように錯覚して貫き生きてしまいました。背中を踏まれて、そして生きるしかない私たちでした。でもあなたが憐れんでくださり、私たちの踏まれっぱなしのこの背中をあなたは再び神の子供として踏まれないものにしてくださるために、天の御座を捨ててこの地上に来てくださいました。そして十字架の御元を通して私たちが神の木と愛に出会い、罪に対しては死んだものとして十字架が、その御業が与えられ、神の愛によってはよみがえられたイエス・キリストにあって共に生きるものとして定められていることを感謝いたします。私たち一人一人の背中は踏まれるためにということではなく、神の命令された通り、私たち自身が主が命令してくださったその御言葉をしっかりと守りながら、そして神が私たちに与えてくださったところを信仰によって主を踏み歩き、そして正しく支配していく神の子供としてのその分をあなたが回復させてくださったことを感謝いたします。今日私たちは踏まれるものではなく、正しくあなたの権威を持って踏むもの、そして支配するもの、従わせるもの、そして従わすものとして一日を歩みます。主よ、あなたの仰せられた言葉通り正しく支配して主の皆を崇めることができますように、主を祝福してください。今日私たちに与えてくださったこの御言葉を、踏まれるものではなく踏むものだというアイデンティティをあなたが私たちに再び教えてくださったことを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。